感謝します。今日もこのようにして主をあがめ礼拝できることを本当に嬉しく思っております。今日はレビ記の19章の19節の御言葉です。先週に引き続いてになりますけれど、開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方は私の定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑に2種の種をまいてはならない。2種の糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはならない。アーメン。今日このところから選び取る信仰というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。先週もお語りしたと思いますけれど、清さというのは純粋であるということです。すなわち混じり気がないということであります。またイエス様は語られました。誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで一方を愛し、一方を親しんで他方を疎ましく思う。二つに使えることはできないよとイエス様が語られました。そして究極的にはあなた方は神と富とに兼ね使えることはできない。私たちはこれもできる、あれもできる、これもしたい、あれもしたいと思うけれど、イエス様は私たちに対してそんなに多くのことを望んでおられるわけではないようです。イエス様は最終的にはあなた方は神に使えるのか金に使えるのかということを私たちの目の前に置かれました。もし私たちが心から使えるべきお方が神だということを信じてそれに従っていくならば、きっと入るにおいても祝福され、出るにおいても祝福される、触れるもの全てのものは祝福されていく、どこに行っても何をしても祝福されていく。それが主に忠実に従う者の祝福であります。私たちがいくら神と富に金使えることはできないと言われたから、じゃあ私はお金に使いましょうと言っても、お金ほど不安定なものはない。いくら山積みのような、見たことないですけどね、山積みのようなお金があったとしても、お金はよく言いますね、羽をつけて飛んでいってしまう。でも私たちが神様に、この天と地と創造された神様に真実に仕えていくならば、神ご自身が必要の一切を与えてくださるということを心から感謝したいと思います。出るにおいても祝福されるんですよ。入るにおいても祝福されるんです。どこに行っても何をしても神が祝福してくださることを心から感謝します。そこには私たちのスキルとか能力とか才能とかということをはるかに超えて主の御業を見れることを心から感謝したいと思います。神に使えるのか富に使えるのか、私たちは神に使えるものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。もし私たちが神様に使える、真実に忠実に使えるということを決めたならば、そのような人の特徴があります。それは神様に忠実に使えておられる方は、どの働きにおいても誰に対しても忠実だということです。私たちはよく見るかもしれません、霊的なことはするけれどそれ以外のことはしないというケースを見たことがないでしょうか。礼拝のミニストリー、私やります、霊的です、聖霊充満です、金曜日の祈祷会祈り会、私リーダーします、導きます、賛美します、礼拝に関わること私やります、これやります。でも掃除とか片付けとかそういうことはそういう人がやったらいいんじゃないの。その人は神に忠実に仕えているものではない、働きに仕えている人であります。 神様に忠実に仕えている人は何に対しても忠実です。誰に対しても忠実です。なぜならば神の御心を行おうとするからであります。神の御心は神の教会が建てられ、また多くの人々が救われ、整えられ、奉仕の技をさせ教会を建てる、それが神の御心であります。ですから神の働きの中に霊的なもの、霊的でないものというものの区分はない、区別はない。神を愛し神に従って行う全ての働きは霊的な神の御心だということを知っていただきたいと思います。もう一つ、主に仕えている人の特徴は正しい優先順位を持っているということです。優先順位を持っていない人は非常に不安定であります。私はイエス様愛していますよ、主は私の持てる全部捧げますよというのは簡単です。でも主は私はあなたに全てを捧げますしよと言っている時は本気でしょう。本気ですよね。本気じゃなかったらそれは問題ですよ。それを言っている時は本気だと思います。でもそれが本物かどうかということを見極める見極め方があります。私は主を愛していると言っているけれど本当に愛しているんだろうか、私はこのことを愛していると言っているけれど本当に愛しているんだろうか、見分ける方法があります。それはあなたは何に一番時間を使っているでしょうかということです。このような話をすると、じゃあ仕事をしている人は8時間9時間仕事しますから仕事をしている時間が一番長いんじゃないんですか、やる人は眠っているから眠っている時間が一番長いんじゃないんですか、眠りを愛してるんですか、眠りを愛している人もいますよね。仕事を愛している人もいるでしょう。学生ならば学校に行っている時間が長いから学校に仕えているんですか、学校を一番愛しているんですか。聖書が言っていることはそういう意味ではありません。私が言っていることは仕事をしながらでも主を崇めることができるということです。学校に行きながらでも主を褒めて耐えることができるということを知ってください。家庭であっても主を崇めることができるんです。主を礼拝することができるんですよ。主は問うておられます。あなたは誰に仕えているんですか、あなたの心は一体何によって満たされているんですか、何に多くの時間を割いているんですか、どのことのために一番時間を使っているんですか。それが今あなたが愛しているものです。もしそれが主よりも勝るものがあればそれは偶像です。どんなに素晴らしい働き、どんなに素晴らしいこと、どんなに素晴らしいものであったとしても神に勝るものであるならばそれは偶像です。神に正しく仕えている人は優先順位を持っています。すなわち神を第一として生きているということですよ。人々を愛することは大事です。教会を愛することは大事です。仕事を愛することは大事です。また働きを愛することは大事です。学校を愛することも大事です。でもそれが主に勝るものであってはいけない。学校に行っている間、仕事をしている間、主のことが心にないならば、祈りがないならば、賛美がないならば、私たちはもう一度その働きを考えなくてはならないのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。神様は私たちの曖昧な態度が好きではない。聖書の中で語られているように、あなた方は熱いか冷たいかはっきりしなさいと教えられています。神様ははっきりとしたお方ですよ。いいですか。神様がもじもじもじもじしているようなお方だともし思っていたならば、私はイライラすると思いますね。でも神様ははっきりとしたお方です。熱いんですか冷たいんですか、生ぬるいものは口から吐き出してしまうよって。神様は私たちの曖昧な態度が好きじゃない。 私たちはどうしてもっとはっきりとした信仰の態度を示すことができないんでしょうか。神様は曖昧な態度が好きではない。人にどう思われるとか関係ない。自分がイエスだと思ったイエスですよ。人がいやあの人イエスやってイエスってよう言えたもんやなと思われたとしても、自分がイエスと言うならばイエスですよ。私は神様愛しています、愛しています、私は神様愛してますと言うならば、私たちは大きな声で私は神様を愛してますと言えるものにならなくてはいけないんですよ。応答することは非常に大事です。どうしてこんな単純な問いかけに対してはいと言えないんでしょうか。それは私たちの内側にはっきりとした御言葉の基準がないからですよ。基準がないから。皆さんにお伝えしたいこと、それは自分にとって得か損かということで物事を決めてはいけないということ。ここではいと言ったらどうなるだろうか、ここでいいえと言ったらどうなるだろうか、やりますと言ったらどうなるだろうか、でしゃばりだと思われるんだろうか、これ私にとって得だろうか損だろうか、そんなことを考えていたら主の御心をなすことはできない。ある人が言いました。人に何を思われてもいいと本当に思っている人は偉大なことを成し遂げることができるだろう。私たちは人の目を気にしすぎてやれることまでもできないということが多いのではないかなと思いますよ。特に日本人は。私たちは聖書に照らし合わせて主の御心にかなっているかどうかということを吟味しなくてはいけないと思います。進むべき道、選択すべき事柄、それらすべてのものは聖書に記録されていることを知っていただきたいと思います。そして聖書を読むときに私たちは聖霊によって導かれて、御言葉を照らされて、そしてその御言葉を自分のものとして歩んでいくものでありたいと思いますね。第2ペテロの2章の22節を見るとこのように語られております。犬は自分の吐いたものに帰り、豚は現れてもまた泥の中に転がっていくとあります。有名な御言葉ですよね。犬は自分の吐いたものにまた帰っていってしまう、豚はどんなにきれいに洗ってもまた泥の中でぐりぐりってするんです。ペテロはこの御言葉を通して何を言わんとしているんでしょうか。20節、彼らが主また救い主なるイエス・キリストを知ることにより、この世の汚れから逃れた後、またそれに巻き込まれて征服されるならば、彼らの後の状態は初めよりももっと悪くなる。まことの神様を知って、イエス・キリストを知って、この世の汚れから取り除かれて選ばれたものとして召されて、でもそれから再びこの世の汚れに飲まれてしまうならば、その状態は初めよりも悪い。それだけではない。さらに21節、義の道を心得ていながら自分に授けられた聖なる戒めに背くよりは、むしろ義の道を知らなかった方が良い。簡単に言えば、聖書の御言葉、神の御言葉を聞いている、知っている、分かっている、でも守らないという人よりは、聞いたことがなくて守らない人の方がマシだということです。イエス様を信じていない人は天国に行くことはできない。アーメンでしょうか。でも神様を信じていた過去に、でもその信仰が離れてしまって、もうイエス様を神様としてもう信じない、クリスチャンやめた それは教会を離れているという意味ではないですよ。その人の心がイエス様から離れてしまったというならば、その裁きは違うと聖書は語っているのをご存知でしょうね。イエス様のことを聞いたことがない人の裁きと、イエス様を聞いたことのあるでもイエス様を受け入れなかった人の裁きは違う、聖書はそのように教えられています。私たちは神の御言葉を聞くときに何気なしに聞いてはいけない。聞いたんです。今日私たちは聞いているんです。神の御言葉を聞いているんです。毎週毎週毎週日曜日聞いているんです。それはただ単に神の御言葉を聞いているということだけではなくて、神の御心を果たさなければならないという責任が課せられているということを知っていただきたいと思います。ペテロはこの御言葉を通して、だから注意しなさいと警告しています。私は大丈夫、私今イエス様信じてるから、イエス様愛してるから、イエス様に従ってるから私大丈夫。イエス様言われました、立っていると思うものは転ばないように気をつけなさいよ。私たちの内側は祈りによって清められ、聖霊が住まわれる宮となって、今私たちは存在しております。悪霊が追い出されるとき、よく教会の中で悪霊を追い出す祈りをしたり、清めの祈りをしたり、また解放の祈りをしたりするとき、私たちは少し緊張しながら自分の内側に祈りで満たし、賛美で満たし、御言葉で満たすような心構えをしなくてはいけない。なぜならば出て行った悪霊がどこに行くかさまよっているからです。漫画みたいな嘘みたいな話だけれど本当です。そのままの状態でいてはいけない。例えば病や癒された感謝します、そのままで終わってはいけない。主を迎えて祈り賛美御言葉の生活をして、私たちの内側を満たさなければならないんですよ。悪魔のつけ入る隙がないほどに。そのことを怠っているならば、私たちはまた元の木阿弥、元の状態に戻ってしまう。なんで自分はいつも同じことを繰り返してしまうんだろう、同じ失敗をするんだろう、同じ間違いをするんだろう、どうして悔い改めてはまたし、悔い改めてはまたしてしまうんだろう。よく考えてください。あなたが悔い改めた後の生活を、神様ごめんなさいと言った後の生活をもう一度よく考える必要があると思います。本文に戻りますと、聖書の御言葉は私たちに語っております。あなた方は私の定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑に二種の種をまいてはならない。二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはいけない。何度も何度も語られています。家畜に異なった種をかけてはいけない。畑に2種類の種をまいてはいけない。2種類の糸の混ぜ織の衣服をつけてはならない。イエス様も語られました。しかりはしかり、いなはいな、はいははい、ノーはノーです。イエス様こう言われましたね。しかりはしかり、いなはいなと言いなさい。言い換えればはっきりしなさいということです。どっちなんですか、はっきりしなさいよ。あなたは何を考えているんですか、イエスですかノーですか、はっきりしなさいよと聖書は教えています。どっちでもいいという答えはないんですよ。どっちでもいいという答えはない。両方がいいという答えもない。私たちは選択をする自由が与えられています。自由に物事を決めてもいいというその選択権が私たちに与えられています。今日私たちは主から与えられた選択権を正しく用いるものになりたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。 主から与えられた選択権を正しく用いたいと願っているけれど、私たちは間違ってしまいます。自分にとって都合の良いことは主の御心だと言い、自分にとって都合の悪いことは主の御心ではないという、自分にとって好ましいことは主が道を開いてくださったという意、困難な時は主が道を閉ざしておられる、これは主の御心ではないという、正直私たちは主の御心のすべてを知り得ることはできません。だから私たちは祈らなければならないと思います。聖書を読んで聖霊様の導きを待ち望んでいくものでなくてはいけないと思います。でも私たちの人生を振り返ってみるときに、そんなに祈ったわけではないけれど、そんなに願ったわけではないけれど、そんなに熱い思いがあったわけではないけれど、ふと決めたその事柄のうちに主が介入しておられたというようなことがないでしょうか。熱烈に神様に願ったというわけではない、ふとあこうしようって思ったことの中に振り返ってみると、それが主の御心だったというようなこともあります。だから私たちはまずふと思うそのところから、そして熱心に祈るところまで神様の御心に対してアンテナを張っておく必要があるのではないかなと思います。私たち自身が決めたように思う決断の中にも主の介入があったということを心から感謝したいと思います。皆さんがこの教会に導かれているということも神様の御心であるということを感謝します。最後になりますけれど、私たちは日々ふるいにかけられております。クリスチャンとして信仰を貫いて生きるかどうか、それともこの世と妥協して生きるのか、どちらか一つです。ちょっとだけ妥協してあとは主に従う、ノーです、混ざっています。私たちはいつも言い訳をするんです。少しぐらい、ちょっとぐらい、これくらい、どれだけ神様の前に言いますか、これくらい、ちょっとぐらい。聖書は語っています。あなた方はこの世と妥協してはいけない、むしろ心を新たにして何が神の御心であるかを、何が勝つ全くことであるかをわきまえ知りなさいって。私たちは選ばなくてはならないんです。決めなくてはならないんです。いや、自分はなかなか決めにくい、自分はなかなか選びにくい性格だ、性格の問題ではない、それは信仰の問題です。少しぐらいはダメなんです。ちょっとぐらいダメなんです。混ざっているから。2種類ではいけないんですよ。純粋で混じり気のないものでなくてはいけない、混じり気のない信仰でなくてはいけないんですよ。ヨシュアは言いました。今日あなた方は選びなさい、今日あなた方は選びなさい、ただし私と私の家とは主に使います、あなた方はどうぞ自由に選んでください、どうぞ自由にしてください、皆さんは自由です、決定権があります、教会には強制力はありません、自由にしてください、でも私と私の家族は主に使います。ヨシアはそう言いました。エリアもまたバールの預言者と戦った時に言いました。あなた方は一体いつまで二つのものの間に揺れ動いているんですか、さまよっているんですか、主が神ならばそれに従いなさい、でもバールが神ならばそれに従いなさい。 神様の御言葉は知っているけれど、神様の御言葉は分かっているけれど、ああでもこうしたい、ああしたい、この情欲を抑えることできない、こうしたい、ああしたい。もしあなたが神様の御言葉は知っているけれど、こうしたい、ああしたいということの方が勝っているならば、どうぞその思いに従いなさい。それがあなたにとって神です。神様はこれを手放さなくてはならないと言っておられる。これを手放して明け渡さなければならないと言っておられるけれど、ああでもこれはできない。エリアは言いました。主が神ならばそれに従いなさい、バールが神ならばそれに従いなさい。あなたが神よりもそれ以外のものに心を奪われているならば、どうぞそれに従いなさい。待っているのは滅びです。どうしても自我を取り除くことができない、どうぞ自我に従っていきなさい。待っているのは滅びです。厳しい言葉になってしまって本当に申し訳ないことだけれど、でも今日主は私の神ですって告白するものでありたいと思いますよ。たくさんの偶像があります。日本だけでも八百万の神と言われていますよね。800万の神があると言われています。それに加えて自分の思い、自分の感情、自分の情欲、自分の未来、自分自分自分自分、自分の中にある神が。でも今日私たちは決めなくてはいけない。今日私たちは選ばなくてはいけない。主は私の神ですって、ただ主だけが私の唯一の神ですと告白するものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。皆さん、このことの祝福がどれくらいのものかご存知でしょうか。自分の自我に従って得られるものもあるでしょう。でも失うものの方が多い。主に従う時には何もかも失ったように思うけれど、実は全てのものを手にしているんです。あなたはどちらを選びますか。どちらを選ぶんですか。私は主を選びます。皆さんもそうだと思います。アーメンですか。神様を愛し行う全ての決断の上に豊かな祝福があるようにと心から願います。私は主に選ばれて、また主を選んで主に従いますと言えるものでありたい。混じり気のない、打算のない、また惰性的ではない、純粋な信仰を持って主に従っていくものでありたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りします。愛するイエス様、感謝します。あなたの皆あがめます。今日あなたご自身が語ってくださったと信じます。不必要な言葉があったならば、イエス様どうぞあなたがその記憶の中から取り除いてくださって、どうぞあなたが語られた御言葉だけが一人一人の心の内に残りますように。私たちはいつも選択しなくてはならない人生の中にあります。今日教会に行くんですか、行かないんですか。選択しなければなりません。神を愛するんですか、従うんですか、それとも自我に従うんですか。選択しなくてはなりません。今日私たちの選択を祝福してくださり、神に喜ばれ、また神を愛する、そのような選択、またそのような選びをなすことができるように祝福し導いてください。この時を感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。